この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
よろしくお願いいたします。
まあ、メジャーリーグワールドシリーズもドジャースも勝ったということで終わったということで、まあここからはですね、やっぱ株式市場に専念したいなというふうに思うんです。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード6369、東証プライム上場、東洋加熱代表取締役社長の大和田隆さんにお越しいただいてます。大和田社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東洋加熱は東証プライムに上場しており、現在株価が4,505円、1単位45万円少しで買えます。東京都江東区南砂にですね、本社を置き、生協、まあ生活協同組合ですね、それと EC 電子商取引向けの配送センターや空港などの物流システム、これをですね主力事業とし、石油や LNG 液化天然ガスですね、こちらのタンクの工事も手掛ける企業になります。さらに最近はですね、環境や防災分野を中心とした未来創生事業、これを展開している企業になります。まずは最も売上高の大きな物流システム、これのですね、物流ソリューション事業について概要を教えていただきたいんですけど、まあ、最近、まあ、EC これがどんどん一般化して、まあ、各地で大きな配送センターどんどん建設されているということですか。
はい、そうなんです。EC はこの10年で個人向け、うん、企業向けともに伸びています。はいはいはい、それに伴い配送時間や品質などのサービス競争もどんどん激しくなって、大量のオーダーをですね、効率的に処理する物流センターが各地にできています。特に EC は注文からお届けまでのリードタイムがどんどん短縮されているために、
当日とか翌日とかっていう
話ですよね。で、物流センターもそれに対応するためにどんどん大型になって、超高速化と自動化が求められてますと。私どもはその巨大な倉庫で大量のオーダーをどうやって短時間で処理して物流センターを効率的に運用できるかをソリューションする役割を担ってます。
なるほど。
まあ、今藤本さんおっしゃられたように、言い換えると今日頼んだものが今日手元に届く、まあ、それを東洋加熱の物流システムが支えていると言っても過言ではないと思います。
しかもこの物流センターって、配送センターってある程度人いると思うんですけど、そういうところって逆にあんまり人が住んでないから募集めっちゃ大変だから、さらに自動化とか機械化進んでいきますよね。
そうなんですね、人が住んでるところにですね、物流センターを建てようと思うと非常に、そうなんです、コストがかかりますんで、今言われたようにですね、やはり多少離れたところに作って、そこで自動化を進めていくというのが今の流れですね。
なるほど。で、あとプラント事業、これではですね、どんな取り組みされてるんでしょうか。
はい、皆さんもですね、海岸線だとか湾岸地区で、まあ、コンビナートにある巨大なタンクをですね、見たことがあるんじゃないかと思うんですが、
そうですね、昔子供の時社会科の、なんか授業の中でなんとか工業地帯とかでドーンといっぱいタンクいっぱい並んでましたよね。
そのタンクを作ってるのが、まあ、東洋加熱なんですけども、まあ、実は国内海岸合わせて、5700基以上のタンクを納入した、まあ、世界第二のタンクメーカーなんです。
そうなの、5700もあんなでかいの作ったんですか。
そうですね。
なるほど。
まあ、でプラント事業はですね、まあ、その実績を生かして、まあ、自社製他社製ですね、含めて国内の原油タンクを中心にですね、メンテナンスをしているんですね。で、原油タンクっていうのは、原油に入って不純物が入ってるんで、タンクをですね、腐食させてしまうんですね。そのために、定期メンテナンスが義務付けられていてですね、まあ、今でもですね、全国各地で、まあ、100基以上のタンクをですね、回収しています、まあ、日本のみならず、まあ、世界のエネルギーインフラを支えているというふうに思ってます、
なるほど。タンクって作ったきりじゃなくて、きちんとメンテナンスしないとタンクの役割を果たし続けないということですね。
そうですね、原油タンクはそうなります。
なるほど、はい。で、次世代エネルギー開発事業では今後どのような展望をお考えなんでしょうか。
今まではですね、うん、原油や LNG などがですね、うん、燃料エネルギーの中心だったんですが、はいはい、まあ、カーボンニュートラルっていう視点からですね、はい、最近SAFであったり、うん、排出された CO2 を液化して貯蔵するタンクが徐々に出てきたんですね、
う
ん、
なるほどなるほど、
まあ、特に液化 CO2 のタンクっていうのはですね、うん、低温貯蔵が必要なんですね、うんうんうん、で私どもが得意としている、うん、LNG タンクですね、はい、これはマイナス162度なんですけども、はい、まあ、そのタンクの技術で培ったですね、うん、技術が活用できるんじゃないかなと思ってます、
うん、なるほど。あともう一つ CO2 削減でいうと LNG とかやはり燃やすと CO2 出ちゃうということで、例えば水素とかアンモニア、これだと燃やしても CO2 出ないので、例えば水素やアンモニアの貯蔵タンクの実用化、これも今研究化されてるんですか？
そうですね、特に CO2 とですね、はい、アンモニア、これもですね実は、はい、低温で液化してですね、はい、貯蔵するというのが一番効率がいいんですね。したがって、まあ、我々マイナス162度という LNG タンク作ってますんで、うん、まあ、それにつきましてはですね CO2 アンモニアについてはもう技術検証をすでに終えてですね、うん、まあ、いつでも建設できる体制をですね整えております。
なるほど。そうすると、まあ、国策としてこの、CO2 水素とかアンモニアの利用、これが拡大していけばもう東洋化熱は活躍するぞと、もう体制は整ってるということですか？
まあ、そうですね。今だ水素という話で出たんですけど、うんうん、水素っていうのはこれまたマイナスですね、うん、162度のまた下を行ってですね、はい、マイナス253度っていう極低温の
貯蔵がさらに低いんですね。
なんで我々はマイナス162度までの LNG はですね、うん、世界各地にですね、うん、入れているんですけども、うん、このマイナス253度っていうのは、はいはい、極低温ということで、はい、我々、まあ、マイナス低温のタンクをやってる、うん、まあ、トップメーカーだとは思ってるんですけども、うん、この水素については非常にですね、うん、挑戦しがいのある研究だなということで、うん、実際今ですね、うん、もう研究をすでに始めておりまして、うん、技術的なめどはほぼ昨年立てて、うん、これからですね、うん、実証実験をですね、2027年に向けてやっていこうと。で2027年にはですね、はい、きっと皆様にですね、はい、ご報告できることがあるのかなというふうに思ってます。
なるほど。これ世界に先駆けてということですよね。
そうですね、
はい、なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが。
はい、私どもには84年前の創立から変わらない、まあ、社是があるんですね、はいはい、まあ、この社是はですね、はい、我が社は常に進んでより良きものを作り社会のために奉仕するという社是なんですけど、うんうんうんうん、基本的に我々はその社会課題をですね、うん、解決し社会貢献していく会社になりたいというそういうまあ意味が込められた、うん、まあ、社是なんですね、はい、で今後ですね、まあ、物流タンク未来創生という私ども3つの大きな事業あるんですけども、うんうん、どれもですねこの社会課題にと解決にとって非常に重要だと思ってます。で、特にですね今まで物流とタンクが相互に保管し合って今まで成長してきたんですが、それに環境防災を軸足に置いた未来創生事業が加わることはですね、まあ、今後の成長の輪郭がですねだんだん見えてきたんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。大谷選手の二刀流に対して三本柱となっていくということですね。
なんで、まあ、変化の早いこの事業環境ですね今ね、うん、その中で、まあ、安定的に収益を継続できるプラント事業と、うんうん、まあ、成長事業である物流それから次世代エネルギー、まあ、この辺を軸にですねそれに未来創生先ほどの環境と防災ですねこれをこう組み合わせることでですね、まあ、経営基盤を強化しながら、まあ、未来の成長につなげていけるかなというふうに思ってます。
これ先ほどのちょっと水素のタンクの話ありましたけどこれやっぱりその冷やすのがすごい大変だったり運ぶのが大変だったりただそこがインフラが整うと日本も少しこう水素のインフラ整ってくるやっぱりそのタンクの重要性ってかなり高いような感じがするんですがいかがでしょうか？
そうですね、まあ、研究として非常に難しい研究です。それからこれをエネルギーとして使うためには非常に大きな、液化水素を貯めなきゃいけないんですね。ですから今でも小さいガス化した水素を貯めるちっちゃいタンクはですね、たくさんあるんですけどもそれをどうやって、まあ、電力につなげていくかというところが非常に大きなところでもしもその辺のインフラが整うことで、やはり、まあ、2030年から2035年に徐々に水素が増えてくるという予想はしてます。
ね、燃料電池車もそうですけど、水素混焼で鉄燃やしたりとか、いろんなところに使われそうですもんね。
そうですね、はい、おっしゃる通り、まあ、水素だけじゃなくて、はい、まあ、アンモニアとかそれとも混焼させながら、
ね、そうだ、アンモニアもそうですもんね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。
最後まとめさせていただきますと、東洋加熱は堅実な事業基盤と成長分野での積極的な展開により安定した収益が見込める企業だと思います。特に物流システムの自動化需要や次世代エネルギーの開発力は魅力的だと思います。労働人口の減少やカーボンニュートラルといった社会環境の課題解決を目指し、多角的な事業展開は投資家にとっても魅力的な銘柄だと思います。じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります。
今日は証券コード6369東証プライム上場、東洋加熱代表取締役社長の大和田隆さんにお越しいただきました。大和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤和田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。